本日はヨハネの手紙第1、2章12節から17節となります。新約聖書の箇所で第2版では427ページ、第3版では466ページとなります。ヨハネの手紙第1、2章12節から17節をお読みいたします。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのはあなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。今朝はこの箇所より、あなた方の罪は許されたと題して御言葉を語らせていただきます。あるものをも愛してはなりませんとあります。そして16節には、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからですとあります。ここだけ読みますと、誰でも多分思ったかもしれませんが、クリスチャンは何かこの世を愛しちゃいけないんだろうか。もうちょっと具体的に言いますと、クリスチャンはデパートに行って買い物しちゃいけないんだろうかとか、あれ服を買っちゃダメなのかな、おいしいものを食べて楽しんではいけないんだろうかと、そういうふうにこう窮屈に感じた方もおられるのではないかと思います。今日はそのところから、皆さんが一番こう疑問になりやすいところだと思いますので、そこから見てまいります。で、それのことを思うときに私が一つ思い出すことがあります。何かと言いますと、私今毎週北海道聖書学院というところに通っているんですが、その道の途中、車で行っているその道の途中に大きなパチンコ屋さんがあるんです。でそのパチンコ屋さんは交差点の角に立っておりまして、大体その赤信号で私止まるわけですね。そうしますとその店の看板がどうしても目に入ってまいります。で、そこの看板に書いてある文字にこう目がこう止まりますと、こう書いていました。人生に喜びをって書いてあるわけです。で喜びという字がまたこう凝っておりまして、喜ぶの漢字で本当は喜びでしょうけれども、その漢字の部分をカタカナで書いて、美をひらがなで書いてある、非常に凝った書き方をした看板でした。でそれを見ながら私はいつも関心、妙に関心する、関心します。2つのことで関心するんです。で1つ目は、こ このパチンコ屋さんの経営者は、まあ、来てくださるお客さんに喜びを与えようとしている、そういう目的がはっきりと書いてある。で、まあ、そこの経営者はお客さんに喜びを、その人生の喜びを与えることができるという自信を持っているらしい、まあ、そのことに、まあ、一つ目として、妙に関心をいたしました。で、二つ目でありますが、今度は逆にお客さんの立場になりますと、じゃパチンコ屋さんに通う人たちっていうのは何を求めているかといいますと、人生の喜びを求めているんだなということに気がつきます。まあ、言われてみればその通りだということでしょうけれども、パチンコ屋さんと教会を一緒に話をするのは少々乱暴かもしれませんが、まあ、教会もどういうところかといえば、人生に喜びを与えるところと言えることもできるかもしれません。では、パチンコ屋さんに象徴されるこの世が提供する喜びと、私たちが教会でいただく、まあ、神様を通していただくこの喜びとはどこが違うのかをこれから見てまいります。17節をお読みいたします。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長られます。世が提供する喜びは、まあ、一時的には私たちを楽しませてくれるかもしれませんが、結局いつかは滅び去ります。まずこれは信仰がない人でも気がついております。で、口にはまあ出してあまり言わないかもしれませんけれども、まあ、どうせ最後は死ぬんだということで開き直るようにして、まあ、だから精一杯元気なうちに飲んだり食べたりいろんなことをして精一杯楽しまなくちゃ損だと考える人もおります。しかし、まあ、どんなに楽しんだとしても、結局最後は死んでおしまいであります。ですから聖書に書いてある通り、世と世の欲は滅び去りますという通りであります。パチンコ屋さんに行って、まあ、一時は喜びがあるかもしれませんが、でもそれもいつかは終わりはやってまいります。一方、それとは反対のことが聖書に書いてあって、17節の後半であります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。で、この長らえるというのは、まあ、日本語で言えば長生きをするという意味にも捉えられますけれども、ただ長生きしますよというそういうことではありません。この世では得られない、得ることのできない大きな喜びを持って、あなた方は永遠に生きることができるのですと言っております。まあ、本当にそうであればこれは素晴らしいことでありますけれども、しかしここに条件がやっぱりついておりまして、神の御心を行う者はとあるんです。一体じゃあそれはどういう人のことを言うのか、何をすることが神の御心を行うということなのか、まあ、自分に振り返って考えると、じゃあ一体私は、自分は神の御心を本当に行っているんだろうかと、またここで、心に不安を感じてしまいます。神の御心を行わなくてはいけませんという言い方がされることがあります。まあ、もちろんそれは間違いない、聖書も書いてある通りです。でもそういうのを聞きますと、私たちは やるって言っても大変なことじゃないか、できないから困って、まあ、いつものパターンを繰り返しますけれども、神の御心をやらなくちゃとしなくてはいけないというのは分かっているけれども、大変なことだ、いや私には無理かもしれないと、いつもこうどっかで迷っているわけです。ですから今日も繰り返しますけれども、5章、同じ第一ヨハネの5章の3節から5節をお読みいたします。5章の3節から5節をお読みいたします。5章の3節、 神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。もうヨハネさんはですね、神の御心を行わなきゃいけないというふうに書いているんですけれども、きちんとそれは重荷にはならないんだ、神様の命令はを守るということが私たちには必要だけれども、絶対にそれは重荷にはならないときちんと強調しております。じゃあどうしてこの重荷にならないのか、じゃあその神の命令を守る、神の御心を行うっていうのは一体何なんだろうか、もう少し具体的な例を取り上げて考えていきます。でそれは福音書に登場する人たちに見るとわかるわけです。福音書にはパリサイ人、律法学者たちという人たちが登場いたします。でこの人たちは当時イエス様の時代、人々に神様の律法をきちんと守らなくてはいけないのだ、守ることによって、あなた方は救われるのですと教えておりました。でところがイエス様はそのパリサイ人、律法学者を見まして、もう非常に厳しい非難をいたしました。あなた方は口では人に律法を守れ守れと言って、もう非常にこう細かいところまで指導して、いるけれども、じゃあ自分たちに何をやってるか、何もしていないじゃないか。人々にはあれを守れこれを守れと重荷を負わせて苦しませているのにもかかわらず、あなた方は人の重荷を一つも背負おうとはしないと言って徹底的に非難をいたしました。まあ、その結果、皆さんもご存知の通り、パリサイ人と律法学者も頭に行きまして、この方を、イエス様を十字架に追いやって殺してしまうわけであります。で、福音書を読みますと、そういうことがいっぱい書いてありますから、今言ったことは皆さんもすでにご存知だったと思うんですけれども、この話、これ何を私たちに教えているかということ。パリサイ人、律法学者たちは一生懸命神様の律法を努力して守れ、努力した分だけ神様に近づくことができると考えて、人々にそれを強制いたしました。ところがその結果どうなったか。一生懸命努力せよ、守らなくちゃいけないのだとこう言えば言うほど、彼らがしたことは、神の一人子であるイエス・キリストを殺す側に走っていったということでした。実に皮肉なことであります。神の律法を守ることによって、神に愛されるものになれるんだ、救われるんだと言いながら、結局、そういうことをしていくならば、あなた方は神の一人子を殺すことになってしまう。そういうことを教えているんです。で私は時々変な言い方をいたしますけれども、このことは実は私たちにとって大変嬉しいニュースであります。嬉しい、なぜ何が嬉しいのかと言いますと、私自身一生懸命努力するというのは大変苦手なタイプで、かつてはやっぱり努力しなきゃいけないと思っていた、そうやって頑張ってきた人間ですけども、それに疲れ果てまして、もう嫌だなって思うようになりました。で、一括りにしていいかどうか分かりませんが、ここにお座りの皆さんも一生懸命努力するのは苦手の人が多いのか。どちらかといったら好きなようにさせていただきたいという人が多いと思うんですけども、一生懸命努力することは実は危険な方向に行く可能性が非常に強いということを聖書は教えているんですね。ですから努力しない方がいいんだと と言われますと、私のようなものは心が 軽くなるわけであります。苦しい努力をしなくてよいというのは、まあ、よかったなというんですけれども、でもじゃあただ寝て家宝は寝て待てという日本語がありますけれども、何にもしなくてよいと言っているわけでもないんですね。ただ一つだけ私たちがやることがある、いや、やることが許されていることがあるといった方が、私は非常に積極的な言い方だと思いますね。それは何かと言いますと、先ほどの5章のところに書いてあった通りに、イエスを神の御子と信じるのということなんです。イエスを神の御子と信じるものになる、これがそのここで言われている神の御心を行うものと同じことであります。神の御心を行うって何だろうか、あれをすること、これをすること、いやこれをしちゃいけない、あれをしちゃいけないといろんなこう、なんかリストがあって、それに丸とか×をつけて、それをやったとかやらないとかとチェックしていく、そんな大変なことかなと思ってましたが、たった一つなんですね。イエスを神の御子と信じるのかどうか、もし信じたならば、あなたはその神の御心を行っていることなんだということなんです。でこれは信じるということは、努力して信じるというのは、これ変な例えなんですね。努力、実は信じるというのは努力ということではないんです。その実例をもう一つ聖書から取り上げていきます。努力して信じた人がではない、努力なんか しなくても信じていった人がいたという、そういう実例を一人挙げます。マルコの福音書の中に街道管理者ヤイロという人が登場いたします。でこの人はどういう人かといいますと、一人娘がおりまして、病気かなんかだったと思うんですけども、死にかけているんですね。それでイエス様が自分の家の近くにやってきたというのを聞きまして、このヤイロはこのイエス様のところに飛んで走っていきまして、その頭をこう、多分地面にこすりつけるというぐらいだったと思うんです。今の言葉で言えば土下座という言葉がありますけれども、そういうことをしてイエス様に早く家に来て娘に手を置いてほしいのだ、そしてできるならば娘を癒してほしいのだとお願いをしたんですね。でイエス様はこれを聞きまして、すぐにヤイロの家に向かいました。ところが途中いろんなことが起きてしまいまして、止まってしまったんですね。イエス様がピタッと止まってしまって、前に一歩も動かなくなっちゃった、その事情は福音書に書いてありますから、そこを読めば書いてますけれども、とにかくそばにいたヤイロはもうやきもきやき、当時は時計はありませんけれども、まるでこう時計を見てですね、早く早く早くっていう感じで、こうイエス様が前に家に行くのをこう早く行ってほしいと思っていたんですね。でやっとその手間取っていたいろんなことが終わりまして、もう一回こうイエス様が前に進み始めました。ところが向こうの方から、ヤイロの家の方から使いがやってきまして、お嬢さんは亡くなりましたという知らせを告げました。ヤイロその時何を感じたかっていうのは聖書に書いていないんですけども、大体想像ができると思います。ああ間に合わなかった、私たちもバスとか電車とかで間に合うか間に合わないかっていうこうギリギリに会う時がありまして、目の前をバスが走っていた、目の前を電車が出発してしまったという場面に遭遇したこともある方もいると思うんですね。間に合わなかった、バスや電車であれば次のを待つことができますけれども、自分の娘が死んでしまった、間に合わなかったというのは取り返しがつきません。おそらく父親として最大限できる、娘を救うために最大限できることを一生懸命やってきたんです、この人。イエス様に頼めば、もしかして娘は救われるかもしれない。 助かるかもしれないと思って、もうプライドも何にも捨てて、このイエス様に頭を下げてお願いをして連れてこようとした。でも父親として娘を結局助けることができなかったということで、非常に自分を責めたと思うんです。もうダメだ、間に合わない、もう取り返しができないというところで、まあ、父親は、まあ、その場にヘナヘナと座り込んで泣き崩れていたかもしれない。その時イエス様は言われました。恐れないで、ただ信じていなさい。娘が死んでしまったのに、一体何を信じるというのかと思ったでしょう。恐れないでただ信じなさいと言われても、何を信じたらいいのか、信じられませんよというのが、おそらくヤイロの心の中の現実だったはずです。イエス様はそんなヤイロがもう戸惑っていることも気にかけず、スタスタスタッとヤイロの家に向かいました。そしてその娘が横になっている、まあ、周りの人たちはその娘が亡くなったと言ってみんな泣き叫んでおりましたけれども、イエス様は平気で、大丈夫です、ね、眠っているだけですと言って、その部屋の中に入っていって、この死んでいた娘を生き返らせました。恐れないで、ただ信じていなさいと言われたとき、一体何を信じると言うんでしょうか。あなたの娘は大丈夫、生き返りますよ、だから信じなさいと言われて、はい、そうですか、私は忠実な信仰者ですからすぐに信じますと言える人はどれだけいるでしょうか。ヤイロは信じられなかったと思うんです。そんなことが起きるはずはない、死んだら終わりだ。けれどもイエス様にとってはそれでよかったんです。あなたが今信じなければ、娘が生き返ることをし、心の底から信じなければ、あなたの娘は生き返らないとは言わなかったんです。あなたはそれを今受け入れられないかもしれないけど、でも私についてきなさいと言われた。全部信じろとは言っていないんです。ヤイロはイエス様に助けてくださいとただお願いをしました。そうしたらイエス様、娘がどんなに最悪の状態になったとしても、たとえ今死んでしまった、間に合わなかったとあなたが嘆き悲しんでいたとしても、後のことはすべてイエス様がしてくださるとか信じていなさい。たとえ最悪の状態になったとしても、全部あなたの望みを解決する、望みの通りのことをするんだ、だからあなたはただ信じて待ち続けなさい。信じることが神の御心を行うものであると、そのヤイロのところからイエス様は教えてくださいました。まあ、信じると言っても全部信じろとは言っていないです。まあ、よく私たちはやっぱり思うわけですね。イエス様のことを全部心から疑わずに信じなさい、まあ、よく言われますね。疑わないで信じなさい、それが大切ですと言われますけれども、人間です、私たちは。見たこともないことをですね、今こういうことがこれから起きるから信じて待ちなさいと言っても、本当かしら、だって誰も見たことないじゃないですかと疑うのが私たちなんです。それでもいいんですね。ヤイロは疑ったんです。そんなこと、何なことだ、さっぱりわからないと言っても、でもイエス様について言ったらその通りになっていった。信じるということも実はイエス様が私たちに与えてくださるものなんです。ヤイロは努力して信じるものになったんですか。いや、何にも努力してない。ただ娘を助けたいという一心でイエス様のところに走っていった結果、そういうことになっていきました。ヤイロが何か一生懸命努力したということじゃない、イエス様が全てをしてくださいました。 これがこの信じるということの、まあ、どういうふうにして私たちが信じるものになっていくかということをこのヤイロから教えられるということになります。では、この今日の箇所のもう一つの部分がありますので、そのところを触れていきます。まあ、12節13節14節あたりに、まあ、同じ言葉を何度も繰り返している部分があります、ね。まあ、これはイエス様を神の御子と信じた者にはどんな恵みが与えられていくのかという、まあ、そういうことが書いてある箇所だと考えられます。で、ヨハネはこの子供たちよ、父たちよ、若い者たちよと、まあ、同じ言葉を 何度も繰り返しながら、要は3つのことを私たちに伝えようとしています。で、1つ目が12節にありまして、まあ、12節をそのまま読んでもいいんですが、もう少し、まあ、分かりやすくですね、私なりに分かりやすく、訳し直したものを、皆さんのアウトラインに載せておりますので、12節のところ別訳というところを読みます。私は次のことをあなた方に書き送ります。あなた方の罪は主の御名によってすでに許されています。イエス様を神の御子と信じた者はその瞬間、その全ての罪を許していただける、まあ、これは私たちは何度ももう聞いております。で、皆さんも過去そのイエス様を主であると告白して受洗、された方がここに座っておりますけれども、で、心の中では皆さんその時受洗、洗礼を受けた時、あ、これで私は自分の罪は許されたのだとおそらく確信したはずです。そこまでは良いんですが、問題はその先であります。救われてバプテスマを受け、ああよかった、私もクリスチャンになったと喜んでいるのもつかの間でありまして、間もなく、まあ間もなくて人によりますけど1週間か1ヶ月か半年かでしょうけれども、あの喜びがだんだん薄れていきまして、気がついたら救われる前と同じような罪を繰り返している。一度や二度というのならば、その度ごとに、あ、神様ごめんなさい、私は今罪を犯してしまいました、もうこれからはしませんと言って祈って、神様に、まあ、許しを求めた、一度や二度はまでは良いかもしれない。しかし、まあ、これは仏教用語、仏教用語じゃないですね、日本語 の中にあるんですけども、仏の顔も三度までというのがありますから、まあ、イエス様の顔も三度までとなります。それを読み替えてしまいまして、一度や二度はいいかもしれないけど、やっぱり三度、いや、まあ、何度とは言わないけど、とにかく数えきれないくらい罪を犯してしまうわけですので、もうやっぱりもう罪を犯しませんと言いながら嘘ついたことになる。神様に、神様にこれだけ嘘をついて罪を繰り返しているわけですから、そんな私の罪を神様はもう許してくれないのじゃないかと思うんですね。でも聖書は何と言っているか。あなた方の罪は主の御名によってすでに許されていますと書いてある。で、この許されていますという部分をですね、私たちは、まあ、自分勝手に読み替えるわけですね。今まで犯してきた罪、それは、まあ、許してくださった。これがこの聖書の御言葉である。生まれた時から救われるまでの間、いろんな罪を犯してきたけれど、神様はその全ての罪を許してくださったのだ。そこまでがいい。じゃあその先はどうか。これから先、これからまだ まあ、自分は何年生きるか分からないけども、生きている間に多分罪を全く犯さないということはないだろう。罪は繰り返すだろう。その罪はどうなるんだろうか。なんとなくどこかで私たちはこれから自分が許された後ですね、許された後に犯していくその罪、もし犯してしまったなら神様許してくれないんじゃないか、せっかくお前を許してあげたのに、どうしてあなたは罪を犯すんだ、どうして感謝もせずに罪を繰り返すのだと自分を責めるのではないかとどこかで思っている。もし神様が救われた後の罪についてはまた別です、それはまた別の扱いになりますよというのであるならば、洗礼は何度も受けなきゃいけない。私はもうこの1年間これだけの罪を犯しましたから、その罪の分だけもう一回洗礼を受けさせてください。まあ、時々そういう人がいるんだそうですけれども、しかし教会において洗礼はただ一度だけであります。いいでしょうか。これはもう大原則なんです。一度だけしかないです。もう一度受けたいのです、あるいは気持ちいいからとかいう人がいるかもしれませんが、残念ながら一度だけなんですね。なぜ一度だけなのかと言いますと、あなたがあそこで水でザブンとこうバプテスマを受けたとき、あのバプテスマによってあなたの罪は、生まれた時からこれまでの全ての罪はもちろんですが、あなたがこの地上でこれから先生きている間に犯していく、これから犯していく罪において先取りして許している。だから一度きりなんです。頭の中ではああもうダメかもしれない、私は神様に怒られるかもしれないとビクビクしていたかもしれませんが、私たちがこれから犯していく罪、それも先取りして許してくださっているんです。これがヨハネが伝えようとしている一つ目の恵みです。で、二つ目の恵みは13節にありまして、13節の前半ですね、あります。で、これもアウトラインのところに別訳として書きましたので、そこをお読みいたします。私は次のことをあなた方に書き送ります。あなた方は初めからおられる方をすでに知っています。で、この初めからおられる方というのはもちろん私たちの救い主イエス・キリストを指します。じゃあなんかヨハネはその方をすでにあなた方は知ってますよと言っていますけれども、本当に私たちこの方イエス様のことを全部知っているんでしょうか。まあ、聖書を読めば少しはあイエス様ってこういう方なんだなということは知識としては知っているかもしれませんけれども、それはごく一部であります。何しろ相手、私たちが知ろうとしている相手は神様ですから、神様の全部を私は知りましたのにということはありえないんですね。私たちの器、この頭の器、心の器は非常に神様に比べて小さいものですから、その小さい器の中に神様を全部押し込めることはできません。どうしたってどっちもいっぱい溢れてこぼれてしまいます。とても知っているというような状態ではない。でもそれで良いと言っているんです。先ほども言いました、ヤイロもそうだったんです。ヤイロ自身イエス様に最初にお願いしに行った時、相手、自分がお願いしている相手が一体どんな方であるのかほとんど分かっていないんです。ただ噂でイエス様があちこちで奇跡を起こして、障害を持っている方を癒したり悪霊を追い出したり、いろんな奇跡を行ってきたっていうことは聞いて、あ、それならば私の自分の娘を治してくれるかもしれないっていう、そういう程度の知識しかない。ほとんどイエス様については知識をなかったのにもかかわらず、イエス様ということを知らなかったのにもかかわらず、イエス様はこのヤイロの願いを聞き届けて娘を生き返らせてくださいました。で、後になってからヤイロは 自分の願った相手がどれほど素晴らしい方であったのかということに後で気がついてくるんです。イエス・キリストは神の御子ですと告白しようとしても、まあ、時々おられますけれども、いやでも私イエス様のことまだ分かんないから、まだこんなものがクリスチャンになるなんてとんでもそういう資格ありませんからとこう遠慮される方がおります。まあその気持ちはよくわかりますね。真面目な方であれば、こんな不真面目な何も知らなくてもクリスチャンってなれるはずないと思うのは当然であります。しかし聖書を見ますと、分からなくてもいいって言ってですね、イエス様のことがよく分かんなくても、とにかくあなたが苦しかったらイエス様にお願いしなさい、そうしてそのお願いをしていくっていうだけでもうあなたは資格があるんだから信じてよいよと言ってるんです。今分かんなくても後からあなたはイエス様がどんな方であるかが分かってきますから、後で楽しみに待ちなさいとイエスこの聖書は言っております。それが2つ目の恵みです。そして3つ目の恵みは、13節の後半にあります、これも別訳ということでアウトラインに書きました。私は次のことをあなた方に書き送ります。あなた方はすでに悪いものに打ち勝っているのです。私たちも信仰者となってから感じることでありますけれども、聖書を読めば読むほど罪というものがどういうものであるのか分かってまいります。で、罪に対して敏感になってきます。そうしますと以前には何にも気にならなかったことですけれども、この世というのは大変な世の中なんだということがだんだん分かってきます。私たちを、そのいろんな方法を持って誘惑してまいります。で、私たちはその誘惑に、勝たなきゃいけないとも言われましたので、なんとか頑張ってその誘惑をはねつけて勝ったということもあったかもしれないけれども、やはり世の誘惑は巧妙でありますから、誘惑に負けてしまって何度も罪を犯しということもあります。ヨハネが言うように、あなた方はもうすでに悪いものに打ち勝ったのだと言われましたけれども、書いてますけれども、いやとても打ち勝ったとは言えない、野球のゲームで言えば100対1ぐらいの、99対1ぐらいでしょうか。100あったら、1回ぐらい勝ったかもしれませんけども、99回は負けっぱなしですというくらいでありますから、そういう私たちに向けてあなた方はもうすでに悪いものに打ち勝ったのだと言われると、ほとんどもう冗談かという感じになります。あるいはもっと真面目に捉えれば、いやいやあなた方はやっぱり打ち勝つことができるはずだ、なんで勝たないんですか、どうして努力してもっと勝とうとしないんですかというふうにこう責められてしまうようなこう印象を持つかもしれません。最初にも言いましたように、努力して何々するということはありえない、そういうことをきちんと言いましたから、悪に打ち勝つのに努力はいらないはずなんです。じゃあ一体ヨハネは何を言おうとしていたのか。先ほど一番目の恵みの時に、あなた方の罪はすでに全部許されていますと確認いたしました。そうしますと、でそれはこれから先のこと全部含めてということでしたから、そういう私たちに対して、要は世の、いろんな悪いものが誘惑を仕掛けてまいります。で私たちは自分の目では、ああまた負けてしまった、この誘惑でまた負けてしまった、私は悪いクリスチャン、ダメクリスチャン、失格者というふうにだんだんだんだん落ち込んでいきます。で私たちの目には、ああ私はクリスチャンなのに世の誘惑に負けたものと映っております。でも何て言いましたか。 イエス様は私たちの罪をすでに全部許しているって言うんです。で、私たちの目にはそれに負けて、誘惑に負けてしまったかのように見えますが、神様の目から見ますと、もうすでにあなた方の罪が許されているのですから、どんなにあなた方の目にあなた方は、ああまた罪を繰り返したというふうにして負けているように見えたとしても、それは実は意味がない、いや意味がないって変ですけどね、意味があるのは、神様はすでにあなたに対して許しを与えているのだから、どんなにこの世の悪いものがあなたを誘惑してあなたにを、ま、あの負けさせようと仕掛けてきたとしても、かな一個ないというんでしょうか、勝ち目がない、悪いものには。だって最初から勝つということが分かっているゲームなんですね。私たちが勝つということが分かっているゲーム、目の前、私たちの目には負けているように見えるけど、すでにあなた方は勝っているんです、そういう宣言をいただいているんですと言われているんです。だからあなた方はすでに悪いものに打ち勝っている。私たちはそうは見えないかもしれませんけど、神様の目はそういうふうに見えるんです。ですから私たちはこの世の悪に滅ぼされることは絶対にありません。すでに永遠の命の中に留められております。この約束、やっぱりいつか取り去られるのではないか、やっぱりこう手でこう受け止めたけども、なんか手の間からこぼれてなくなってしまうのではないかと、やっぱりいろいろと不安に覚えるかもしれませんが、でそういうことは、ああ自分が罪に負けてしまった、あるいは突然にいろんなことが起きて失敗してしまった、いろんな苦しみが襲ってきたという時に自信がなくなっていきます。ヤイロも人生の中で最悪の状態に突き落とされました。娘が死んでしまったというところまで突き落とされました。けれどもイエス様はそんなヤイロに、恐れないでただ信じていなさいと語り続けました。どんなに最悪の状態で、たとえあなたの愛する者がの命が奪い去られるようなことがあっても大丈夫、あなたは勝っているんだというんです。ヤイロの場合はすぐにその結果をその後見ることになりましたが、私たちはもうちょっと先になるかもしれません。最初の疑問に戻ります。あなた方はデパートに行っちゃいけないんだろうか、おいしいものを食べちゃいけないんだろうか、もっと禁欲的な生活をしなさいと言われたんだろうか、そんなことは書いていないんです。イエス様だって罪人と一緒に食事を楽しまれたんです。言いたいのは、この世には確かに喜びが少しはあるかもしれません。けれどもイエス様が私たちに与えてくださる喜びは、それの何十倍、何百倍、はるかに勝る喜びであるんだ。その喜びを知ったならば、あなた方が今世の中で見ている喜びは本当に壁に手が吹けば飛ばされるくらい、本当にこうごくわずか、儚いものなんだよ。私たちがすでに与えられている喜びがあった、その喜びがどんなものであるのか、今週もまたこのイエス様を通して、教えられていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは救われましたけれども、なおしばらくこの世にとどまる命であります。そうしますと、いろいろな悪が私たちを誘惑し、私たちを打ち負かすようにして襲いかかってまいります。そうすると 頑張らなくては負けちゃいけないのだと思うのですが、どうしても負けることがあります。またやってしまった、あなたが悲しむことを私は繰り返してしまったと思うことが何ともありますが、あなたからいただいている許しの恵みがどれほど大きくて広かったのか、もう一度覚えさせられます。私たちの目には、私たちは弱くて負けているように思うんですが、しかしあなたはもう、あなたは強い、あなたはもう打ち勝っているのだ、だから信じて、恐れないで信じていなさいと今日も語りかけてくださることを感謝いたします。どうかお一人お一人の上に、また今いろんな思いがありますけれども、あなたが力づけてくださり、励ましてくださって、あなたがくださるその本当の喜びをに目が開かれて、私たちがいただいているその素晴らしさを味わうものとしてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。